わせきちラジオ。
ラジオを聴きの皆さん、早稲田大学にようこそ。この番組わせきちラジオは早稲田大学が大好きな人々、通称わせきちによるラジオ番組です。
はい、そして私たちわせきちの早稲田大学に対する愛情、さらに早稲田大学の楽しさ、これをリスナーの皆さんに感じていただく、そんな番組です。
はい、ではまず私たち MC の自己紹介から、今回もありますね。また、これで自己紹介をいたします。
はい、
学生注目
なんだ。
私、誠に僭越ながら自己紹介をさせていただきます。
そうだ、
東京都立白鴎高等学校出身、
名門、
現在早稲田大学商学部1年、並びに早稲吉ラジオにおきましては花のメイン MC を務めさせていただいております、清を清水直俊と申します。以後お見知りおきを。
学生注目
なんだ。
私、誠に僭越ながら自己紹介をさせていただきます。
そうだ、
私立東邦大学附属東邦高等学校出身、
名門、
現在早稲田大学文学部1年、並びに早稲吉ラジオにおきましては同じく花の MC を務めさせていただいております、清を大木直千尋と申します。以後お見知りおきを。
はい、ありがとうございます。改めまして、清水と大木、2人の早稲吉が今回も
テストが終わるので、今日やっと、一番最後春休みを迎えることになります。清水君の小学部は、練習にはもうテスト終わるので、朝食なので春休みを謳歌すると思うんですけど、どうですか清水君。 業もなくバイトなんです
か。早稲田大学何かな、やっぱり早稲吉としては。
さすがですね。
愛好心の高さ、もう次の回で単位が来てるかもしれないですね。高すぎ
て。それはちょっと寄付というよりもまあ。
ワイド。収賄者。大学のね、いろんな学部を紹介していくという、はい、ちゃんとしたコーナーだよね、うん、で次はね、今井と同じの受験生お悩み相談ということで、今回はちょっとイレギュラーだけどね、まあ、という2つのコーナー用意してますので、皆さん最後までどうか付き合い願います、はい、ではオープニングはここまで、初めのコーナー参ります。
早稲田大学勝手に学部紹介。このコーナーは早稲田大学の13ある学部を私たち早稲吉が勝手に紹介していくコーナーです。どれもが非常に特徴的な学部ですが、それをぜひ皆さんに知っていただきたい。また高校生にはこのコーナーを聞いていただき、受験学部決定の一助になれば幸いです。
さーて、青木さんが噛んだところで早稲田大学の学部ですね、全てお伝えしてみましょう、まずは看板の政治経済学部、そして法学部、そして文学部、この3つはですね、早稲田大学が、できた時、まあ、当時は東京専門学校と申しましたけれども、創立当時からある学部ですね、まあ、名前の変遷とかは途中であるけど、まあ、それは後々説明いたします。その後は、教育学部、その次に、商学部ですね、まあ、この後は多分理工が来るんじゃないかなとは思うんですけれども、ね、理工が、ただいま3つ、機関理工学部、創造理工学部、先進理工学部ですよね、
うん、
ございます。あとはもう自由不動にいきますと、社会科学部、国際教養学部、そして、2つですね、人間科学部とスポーツ科学部ですね、
うん、
そして今いらんこと言いそうになっちゃったから、なんとか大学って言いそうになっちゃったのに、
みんな早稲田大学、
みんな早稲田大学で、みんな全部早稲田大学ですからね、変な女子大とか体育大学とか、うん、工科大学じゃないですからね。ということでね、この13ある学部どうしますか。いや、普通に説明してもつまんないからね、
うん、
じゃあまず自分の所属学部の説明しましょうか。
そうですね、
じゃあ大木さんまずはお願いします。
はい、私はまあ文学部なんですけれども、
はい、
まあ、その、はい、政経法文、うん、これがまあ最初にできたっていうことで、まあ
看板だよね。
そう、
早稲田のね、
うん、
やっぱりそのいつも言ってるけど、早稲田文学ってさ、
うん、
日本のなんつうの、文学界のさ、もう中心って言っても過言ではないわけじゃない。
そうそうそう、まあ、
今も昔もだってそうでしょ、
うん、
ね、創立者は
坪内逍遥先生。
漢字で
書けない。
だからさ、そういうのダメだって
ごめんなさい、早稲吉でしょ、すいませんでした。
しかもあなた早稲吉なんだよ、
うんうん、
もうさ、前期後期の40単位本当にもう剥奪だからね
マジでダメっすか。
だから本当これからそうしよう、テストを受けるときはちゃんと大隈重信と、あとその学部の創立者、その名前を全て漢字で書く、
はい、
うん、書けなかったら再履修、再履修とかも
F だよね。
そうだね。
そういうことにしよう。だからさ、ほんとに、まあ、坪内翔陽もそうだし、大熊重信のし、あの、し、しげじゃねえや、熊の字
ね。
絶対人弁で書くやついっぱいあるな。うん、あとはその、
大隅半島のあれになってる。
大隅半島。
大隅になってる
やつ。ね。右側も結構ぐりぐりっと書くからね。ほんとに、まったく。和瀬吉としてはね、不甲斐ないですよ、ほんとに。僕もね、坪内翔陽は書けないですけどね。いや、僕文学部じゃないんで。
あ、そっか。
小学部なんで。いや、大丈夫です。高田早苗は書けます。はい、ということで、文学部説明を続きお願いします。
そうですね。
はい。
まあ、文学部、そうだ。まあ、英語で、まあ、略称だと HSS って言うんですけど。
HSS? 何何
Humanity & Social Science です。
え、HSS で Humanity & Social Science?
うん。で、なんか、人文学と社会科学です。
スクールオブリテラチャーとかじゃないんだ。
そうそうそうそう。で、あれ社会科学、
はいはいはい、
あれ社学と被ってないみたいな。
そうだよね。
この間ちょっと感じた。
あ、そうなの。これ知らなかった知らなかった、うん。
まあ確かに、まあ文学部といっても社会学コースとか、まあ心理学コースとか、ね、まあもちろん文学系もありますけど。
あ、やっぱそれってさ、そうだよね。もう一つ文学富山キャンパスには。あるじゃないですか、学部が。文化構想学部、昔は第一文学部第二文学部ってあったけど、それが一回2007年だよね、一緒になってまた再編された。その名前が変わっただけじゃないからさ、それもあるんだろうね。再編の際にさ、え、文化構想学部ってじゃあ逆になってか分かる、
なんだっけ、多分 CMS
CMSC、 え、ちょっと待って、 C ってわかんねえ。
なんかコマーシャルとかメディアとか。
コマース？
わかんない。なんかそのなんかあっちはメディア系みたいな感じの名前をしていたはず。あんまり覚えてない。
そうだよね、確かにメディア系だよね。あるよ、あるよね、そういうのね。なんか、うん、なんとか表層メディアだっけ。
表層メディア系っていうのがあった。
ね、あとは演劇とかね、
うん、
あれでしょ、文工でしょ。
まあこっちにも。演劇映像コースってあるんです
よ。あ、そうなんだ。
そうそう、あ、文学ばっかりやってるわけじゃないですよ。
そうだよね。そうそう、本読んでるばっかじゃない、ね、
うんうんうん、
それは僕も思う、見てて、ね、
そうそうそう。
あとはそうですね、さっきから再三申し上げてる通り、政経法文は看板学部ですから、何かとね優遇されてるよね、
うんうん。
例えば僕は入学式4月にやりましたけど、何回かに分けて学部ごとに入学式なんですけれども、一番メインの最初かな、
最初ですね、
の入学式がその政経法文で、
はい、
ゲストが
今年は松本幸四郎さんが。
うわー、俺話聞きたかったんだよ。
面白かったです、本当。なんか得した気分で。
あ、そうだよね。だからそういうとこでもちょっと看板っぽさはね、
うん、
現れてるよね。
そうよ、
羨ましい。
なんか今はまあ、そんなに偏差値も高くないとか就職できないんじゃねえとか言われて。
ああ、そうだね、文学部はなんか就職に弱いとか言う、そういうのね、あるからね。
なんか言われるんだけれど、やっぱりもっと評価されるべきなのではって私は思っています。なんだその顔は。
遊ぶんなのに。
んよ、
そうだよね、こんな、そうそうそう思ったんですけど、こんな褒めてるけど、今まで褒めてるのって歴史の内容じゃない。勉強内容について全然褒めてない。やっぱりそれってさ、早稲田大学の中でも文学部と文化構想学部って他の学部からは阿蘇文学部とか阿蘇文校とか言われてすっごいバカにされてますけど、それっていうのは何なのかね。
まあ、確かにそんな、例えば小学部みたいな感じで、
はい、
その会計だとか、そのなんか、なんて言うんだろう、なんか視覚的な勉強は全然しない。まあ例えばそうですね、まあ、授業でワンピースを見ることもありますし、まあ、ずっとフランケンシュタインの絵を半期かけて学ぶっていうのとか、実際何が身についてるのかよく分かんないけど、まあ、将来のネタになるような、まあ、いろんな幅広い分野、本当それこそ文学ばかりじゃなくていろんなことを学べます。しかも講義は文学部、文学構想学部2つどちらも自習できるシステムなんで。
そうだよね、
本当
いいよね、あれね、
ちゃんとその学問について勉強したければ文学部設置の講義、そのなんかわけわからん、わけわからんじゃないそうなんか幅広い、わけわからん、幅広
自分が自分で申し上げましたよね、ね、今自分で言ったよね、
なんかね、口を下がらないで、ね、本当に
幅広いことが学べる、まあ、横断的なのは文化構想学部設置の講義を取ったり、自分のニーズに合わせていろいろ講義取って楽しく学べて楽しく単位が取れる、あ、だからまあ阿蘇文庫、阿蘇文学部って言われるんじゃないでしょうかね。
全く苦しまないで楽しく単位が取れる、うん、そんなキャンパスがここにはある、
はい、
以上、
苦しむことはない、追試なんてないし、
富山キャンパスでした。はい、お疲れ様です。ということでね、もういいですか、
まあ、
文学部は単位については楽勝ということで基本的にそれでいいんですか。あ、でもね、確かに語学だけは大変かなと思う。週4ぐらいあるんでしょ、
週
4の時は。
まあ1年で終わるっていうのはありますけど、週4で、まあ、
それだけは大変かなとは思うよ、うん、ただね、他については、うん、お察しだよね。お疲れ様です。あ、もういいですか。あ、なんかありますか。
まあ、とてもいい学部なんで皆さん文学部行きましょうね、
はいはい、お疲れ様です。はい、では次ですね、私の所属学部参ります。スクールオブコマースですよ、
はあ、
スクールオブコマース、小学部ですね。こちらは
よっチャラショ
ー、こんなねチャラチャラしてるとか岩でもない風評被害受けてますよ。そしてまあこれも後で申し上げますけど、ちょっと同居してるんですよ、うん、ある人と。そのおかげでもうね、岩でもない風評被害受けている、そんな非常に恵まれていない、学内では恵まれていないと思われる学部、それが小学部でございます。ただですね、小学部も非常に歴史のある学部です。
そうですね、
高田早苗さんという方が初代、あ、男性ですよ、女性じゃないですよ、早苗っつっても男性ですから、初代学部長というかその学部を作った方なんですけれども、それ以降ね、本当に日本の小学のあらゆる学問分野ではね、トップを走っております。なぜなら小学部って旧帝大にないから。
ほう
もうね、総計のね、もうノグラム上です。ああ、なんか国立のよくわかんない大学があるらしいんですけど、国立の二次の数学がクソ難しい、あと日本史が全部記述のよくわかんない大学にもあるらしいんですけど、いや、そんなの僕は知りませんということで、この日本一だと僕は思ってますからね。例えばあのマーケティングとかね、日本で最初にマーケティングをやりだした先生って、先生たちのうちもう何人も早稲田大学の人だったり、そのマーケティングのなんつうの、日本マーケティング第0世代みたいな人たちの弟子の人たちが今の一つ前の学部長の先生だったりするんですよね。そんな感じで、まあ、マーケティングだけじゃないですよ、例えば広告とか、あとそうですよね、さっき言いました会計学、あ、まあ、他にも経済学もあるんですけども、もうあらゆる分野で商業商売に関するあらゆる勉強ができるというね。でもさ、いや僕ね、ちょっと自分の学部に対する疑問があるんだけど、
ほうほうほう、
いい？うちの大学のさ、看板ってどこよ？
政治経済学部
だよね、
うん、
政治経済学部ってさ、学科3つあんじゃん、
うん、
政治経済国際政経、政治経済学部経済学科あんのにさ、小学も経済やらされるんだよね。
かぶっちゃったね。
ね、損益分岐点とかさ、あのミクマクのさ、GDP、GNP の算出とかさ、僕前期とてもつらかったのあれ。
は
あ。なんなんあれ。いいじゃん。住み分けようよ。もうさ、経済はもう政権に、あ、すいません、何でもないです。もう僕の以上清水の心の先だったんですけれども。
まあなんか学部はなんかいろいろ被ってるよね、学問。
まあそれはあるね。うちの大学ってそんな感じだよね。
それ
ぞれの本当に学部が大きすぎて、
うん、
こうそうやね。その辺のちっちゃい大学よりも全然普通に大きいもんね。
文学部に教育コースがあるし、教育学部には国語国文とかあったり。
そう、本当ね。
被りすぎやん。
ね、教育学部国語国文科の上位互換が完全にあるからね。
ね、
上位か、まあまあまあ、教育学部、教育について勉強したいんだったら教育学部の方が絶対いいから、まあ、上位下位もないんだけどさ、うん、でもね、なんかさ、わかんないじゃん、
ね、よくわかんない、
よくわかん
学部にこだわんなくてもいいんじゃねみたいなの
学部紹介でしょ、今学部紹介のコーナーしてるんですよ、奥さん
コーナー崩壊しちゃった、ごめん。
いいですか、ということで小学部の説明締めますよ、
はい、
ということで小学部日本一以上終了。いやね、あのね、ちょっと一つ言いましょう、あの弁解します、チャラ賞って呼ばれる理由だよね、
うん、
なんで、
なん
その理由の一つに小学部でってものが存在するんです
よ。あー確かに、
学なんつうの、学期の真ん中に休みの小学部だけお休みっていうのが何日かあるのね、
ずるいよね
って思うでしょ、
うん、
違う違う
ん、
小学部設置科目の多くは中間試験があるの、あなたたちと違って、その勉強をしなさいっていう休みだから、いいですか、いいですか、お聞きの皆さん、小学部では決して遊ぶための日ではありませんよ、勉強をするための日なんです、決してバイトとか入れまくってやっべ勉強しなきゃとか思いながらバイトをするみたいな日じゃないんです、わかりますか。
でも皆さん、あのその小学部での、小学部生の、
まあ、いいですか、
日の使い方はお察しの感じで、
小学部でって平日だからそこでディズニーに行くとすごい空いてるみたいな、そういう話は全くありませんよ、わかりますか。あ、僕の今年2回の小学部での過ごし方ちょっと行っちゃった感じかな。
あ、なるほど、実態はこうでということでね。
あ、とにかくね、小学部は、勉強もとても、何でもできますし、
まあ、言う分には自由ですから、ね、どうぞどうぞ、まあ、
勉強も大変で、もう入った後大変なんで頑張ってくださいね。でもいいですか、一言で早稲田大学商学部を申し上げますと日本一ということでございますすいません、ね、
はい、無駄な栄光がかかりました、
ね、自己満足です。はい、では次の学部行こうか。早稲田大学商学部を語るに語る上で、
キルス、
そうです、シルスですよ、スクールオブインターナショナル LS、 何わかんない日本語では国際教養学部というんですけどもね、こちら国際教養学部授業は基本的すべて英語で、留学生も非常に多く、また日本人の学生ももちろんいるんですけれども、そのほとんどは長期の留学経験していたり、または帰国子女であったりね、その英語が、英語に堪能な、英語だけではなく他の語学にも堪能な人たちですよね。でまた帰国子女でもなくて、留学もしてない日本人学生は純ジャパと呼ばれて蔑まれるという噂なんですけれども、ただね、小学部11号館っていうすごい綺麗で大きくて新しい建物なんですけれども、しるすさんも11号館で同居してるんですよ。
どうですか、仲いいですか。
あのね、あのね、なんかぶっちゃけ悪いよ、ぶっちゃけ悪いよ、だからチャラ賞と言われるゆえんなんですけど、そこにもあるんですよね、その帰国子女とか、ちょっとあの なんかわかる、この海外のさ、なんかカレッジドラマっぽいさ、いや母のトニーみたいな、そういうさあのノリ、はい、トニー調子はどう、あ僕も元気だよ、どうなんとか、あ私も元気よ、母みたいな、
チェリーパイ欧米化みたいな、ダメですか。
あ、いいんじゃん。あ、そう。11号館に学生ラウンジがあるんですよ。まあね、小学部は真面目だからみんな授業の合間にね、ストレス解消の一環としてこう談笑したり、ご飯食べたり、またはテスト前はね、みんなで勉強し合ったりしてるんですよね。ただそこでシルスは何をやる。はい、クイズです。わかる人。はい、どうぞ、おきさん、
パイ投げ
正解、ピンポンピンポン、パイ投げすんだあいつだなんかどうやら手術では365日大抵誰かの誕生日らしくて、
いやーね、いいね、毎日が誰かのバースデー
ね、
もう嬉しいね、
パイ投げしてるんですよ。で彼ら道っていう概念がないの、わかる、道路っていう、道っていう概念が彼らにはないから、基本的に誕生日の人が向こうにいたら、すべてそのなんつうの、障害物みたいな、障害物っていう概念もまだないから、それすべて乗り越えていく。
フリーダムだな。
そう、椅子とか机とかそういう概念ないから、そこすべて一直線にもう最短距離を走っていくっていう、そういうフリーダムな、それでパイをぶつけるっていうね。 まあ別にねそれが楽しそうで、まあこの間友達の誕生日の時にシュークリーム買って顔にぶつけて遊んだなんて、そんな小学部ここにはいませんよ。
小学部はそんなことじゃ、真面目な人たちですからね。
真面目な人たちですからね。いや楽しかったあれ楽しい、あれ楽しいね。あ、ごめんなさい、なんでもないです、なんでもないです。楽しい、はい、まあ、いっぱい投げしたかったら、国際協力をね、どうぞって感じで。いや、でもね、
不純な動機ですね。
尊敬してますよ。もちろん英語、まあ、もちろんのこと、他にも、いろんな、そう、僕の友達だと、なんだっけな、イギリスとブラジルに何年かいた帰国子女がね、いて、日本語、英語もちろんのこと、スペイン語、ポルトガル語も話せて、もう4カ国語喋るんだもんね。ほんと尊敬するね。だからこんなねボロクソ言ってますけど、いや僕尊敬してます個人的に。もう語学力については早稲田大学の全ての学部の中で一番優秀だと思いますよ。また語学だけじゃなくて、英語を使って、別に英語を勉強することがあの学部目的じゃないから、英語を使って、そうそう、英語を使って何を勉強するかみたいな話で、
世界に活躍する人を、
そうそうそう、例えばこの間ね、そこの手術の教授で、もう化石について勉強してる、だから専攻してる先生がいるんだけど、その人がなんか新しい、なんかすごいもの、亀だったかな、亀の化石を見つけたみたいな、見つけたというか、その見つけたサポートをしたっていう感じで、
テレビ
も出てましたし、まあ、本当、あらゆる方向で活躍できる学部だよね。本当、まあまあまあ、こんなボロクソ言ってるけど、なんだかんだ同居人として仲良くやっていこうぜと僕は個人的に思ってますよね。
最後持ち上げたね。
よろしいでしょうか。どうする、もう一個ぐらい説明する、どうする、
どうしよう、
もういい、どうする、
疲れた、
そっかじゃあ
また今度もやるかもしれません。
そうですね、まだ半分も話してないんで、3つしか話してないんで、ね、
まだまだだよ、
13分の3だよ、うん、まあ、次回行こう、次回第2回これでいこう、話したいことまだまだいっぱいあるし ね。よし、では早稲田大学勝手に学部紹介、今回はこれまでということで、次回をお楽しみに。受験生お悩み相談室。はい、このコーナーは受験本番を迎えた受験生たち、そんな彼らについ1年前は同じくとっても優秀な受験生だった私たちから応援の意味を込めまして、受験生は今頃こんな悩みを持っているだろうと勝手に予想し、そのお悩みに勝手に答えていくコーナーでございますね。前回はどしどし全国の受験生からお便りが来たんですけど、もうやっぱりね、受験本番ですから、今回はお便りがいつもないと
ね。もうみんな勉強に専念してるということで
ね。
ね、
まあね、僕は追試だったんで、お便りを作るじゃない、お便りをもらう暇がなかっただけなんですけどね。あ、じゃあということで、まあ、イレギュラー、まあ、第2回で何がレギュラーか決まってない中、うん、イレギュラーな今回回といたしまして、私たちがね去年の経験をもとに、今頃受験生はこんな悩みを持っているだろうと勝手に質問を作ってしまいましょう、
はい、
それで勝手にね答えていくと、そんな感じにしますよ。
はい、
ということで、どうだろう、今この時期ならでは、私立受験が始まる始まらないみたいなタイミングでね、
うん、
受験生がどう思ってるか、なんだろう、やっぱりでもあれだよね、寒いじゃん最近、
うんうん、
今日なんてね、さっきまで雪がもう
降ってますよ。
そうですよね、うっすら雪景色ね。こんな中さらに、そう、雪では寒さではだけじゃないですよね、インフルエンザ、またノロウイルス、非常に猛威を振るっておりますので、
ね、今まで頑張ってきたのにここで調子崩しちゃう
みたいな、本当にもったいないからね、それだけはね、どうにか下げていただきたいということで、うん、まずはうがい手洗いですね、ちゃんと正しい手洗いしてくださいね。
ね。
こうね、わかる、指の間とか ね。こう指の。
小学校の時に習ったような。
ちゃんとね、ちゃっちゃっちゃってやる、ちゃっちゃっちゃってやるんじゃないよ。
うん。
ちゃっちゃっちゃ、ちゃんとタオルを持って、あ、タオルといえば大木さん。
タオルといえば大木さんってなんですかね。
ん？いや、いいよ、好きなこと言って。
ああ、まあ、 可愛いと言ったら大木さんとかにしていきたいんですけどね。
ダメだと言ったら大木さん
否定してきましたね。はい、なんでしょう。
お手洗い行くじゃないですか。
うん、
手洗うじゃん、うん、その後ってどうする。
手洗って、
うん、
まあ濡れるじゃないですか。
濡れるね。
友達いるじゃないですか。
いるいるいる。
ねえねえねえねえねえ、なに、ピッ、おい、やめろよピッ、おい、ナイスだ、おい、ピッピッピッピッピッ、扉パターンって出ていく。
それがあなたの高校時代ですか。
はい、
忘れ所ですね。
みんなに聞いた、うん、そうだよね、うん、うんって。
やっぱり
確認も取りました。はい、それが私の高校のしきたりです。
高校どこだっけ。
東邦大学附属東邦高等学校。
名門だよね。
名門
だって。最近さ、卒業生にあんな人がいるじゃん。
はい、まあ今というかちょっと話題になりました、スタップ細胞
ね、
発見されたおぼかたさんは、まあ、東邦出身っていう話。
名門だよね。
名門
にもかかわらず、あなたはお手洗った後友達にねえねっぴだよ。いやー、まあきっと早稲田養成学校なんでしょうね、あそこはね。僕もそう思うん
ですよ。なおさら名門じゃないですか。
まあまあまあ、そういうことにしていきましょうかということで、皆さんちゃんと、タオルを持って手洗いうがいしてください ね。
今のとこお悩み相談全然関係ないね、これ ね。
そうだね。まあいいや、じゃあ次の悩み考えてみようか、うん、どうだろうな。そうだね、センター試験も終わって、そう、今年のセンターもまた国語がね、変な問題だったの、特に小説。まあスピンスピンに今なお前、
また新しい ね、なんか言葉がピックアップされてね。
しかも何、あの主人公の女の子の なんつうの、あのやばく ね。夜にさ、一人でさ、なんだっけ、海岸まで行って服脱いで全力疾走して、また服着てちょっとお風呂行って帰ってくるみたいなでしょ。
まあ文学だから作品になっているけれども、実際
現実だったらもう捕まるよね、
う
ん、もうね、なんのよくわかんないの。まあまあまあ、いいですけど。
まあね。
いいですけどね。で、お父さんとお母さんが見てきて、うふふふ、おほほほ。まあ、よく考えたよな、作者、ストーリーをな。まあいいや。まあ、そうやって、ちょっとよくわかんない問題っていうこともあって、平均点が低かったということですけども。まあ、それでね、もし、今聞いてるあなたが、ちょっと失敗したなと思っていてもね、問題ない。全く問題ない。なぜならあなたは早稲田大学受けるんでしょ。全くセンターなんて関係ないんだよね。
ね、
まあ、2月半ばから始まる早稲田大学の入試本番、そちらに向けてね、今から赤本を研ぎまくれば、
うん、
今からでも十分間に合いますよ、ね、
センターなんて関係ない。
そう、今までね、だってそう、早稲田大学のために勉強してきたんだから、そんなセンターの問題が解けないってこともあるかもしれないじゃないですか。それしょうがない、しょうがない。まあまあまあ、わかるよ。そういうのもあるから。ね。センターはもうほっといて。むしろね、お前なんでセンター受けたんだと。時間の無駄だと。そうか、もう赤本解けと早稲田のね。そう言ってやりたいですが。まあ受けてしまったものはしょうがない。
受けてしまった。
そう、終わったものはしょうがないです。今から心を改め、早稲田大学の赤本をね、解くんですよ。他にありますか、なんか。センターが悪くてもね、早稲田に受かればいいんでしょ。
そうですよ、一般で受かれば、
ね、
別にセンター利用
とか。センター利用でもあるといいの、ね、
いい
よ、
いいよ。
ということでね、センターが悪かったあなたにアドバイス。気にすんな、早稲田のここ今から解け。ということでね、はい、では次の、相談考えていきましょう。どうですか、なんかあとある。あー、そう、あと僕受験のシーズンの思い出として本当に深く印象に残ってるのが、
うん、
僕私立大学の一般入試一番最初に受けたのが池袋のある大学だったんですよ。池袋のあるところにある大学だったんですよ。真正面にクリスマスツリーがドーンとある大学
ね、ツタがいい感じに絡まってて、
そう、ね、いい感じに絡まってる大学、なんか異文化込みとかある大学、まあいいや、そこだったんですけど、いやー、僕あの時ほんと緊張しまして、もちろん僕第一志望は早稲田大学なんですよ。でもね、
これ早稲田、そんなに遅んだったら早稲田大学だけ受ける。
ちょっとまた自己矛盾に陥っている かな。
あれ、
まあ、それはね、あえてスルーするということで。
あ、スルーですか。言い返せないと。なるほど、うん、どうぞどうぞ。
うっせえな。まあまあ行きます。そう、もう本番のね、直前ね、テスト用紙配られてね、そう、その時も雪が降ってて、こう電車が遅れたんで、
あら、
入試の時間が1時間遅くなるっていう。初っ端からそれでね、あ、入試こんなことあるんだって思いながら、ちょっとそわそわして、いざテスト始まるともう心臓バクバクで手も震えちゃってね。
うん、うん、
いや、でももちろんその大学にも僕はいろいろ理由があって入りたいとは思っていたんですけれど、だから受けたんだけどね。
浮気ですか。
うっせえな、ごめんなさい、本当にもう、いや別に、もちろんね、まあ、一番来たかったのは忘れたけど、いやいやいや、そういうことでね、
うんうん、
こうドキドキして、もうテンパっちゃって、ああやばいやばいとか言いながら、もう問題を解いていくと、まあ解ける問題、解けない問題あって、まあ赤本でもそれは同じじゃない。
うんうん、
だから、あ、だんだん、平常心に戻ってくんだよね。面白いの、本当面白いの。だんだんさ、こう問題出て、あ、面白いなって。特に個人的に日本史とか好きだったしさ、日本史とか解いてて、あ、面白いなとか、なんかこの問題初めて言ったら面白いなとか思いながら解いててさ、だんだんテンションも上がってきて、こう全然緊張とかはもう最後は終わった時にはもうそんな忘れてたんだけど、なんかなんていうかね、こう問題を解いてて楽しむみたいな、そういう余裕も必要かなって。緊張だけじゃなくて、まあ、確かにその問題解けないと楽しくはないっていうのもあるかもしれないけど、でも問題を入試楽しんでやるぞっていうような、そういう心持ちを少しここの隅にね置いといてもらえると、もしかしたら少し気が楽になるかもしれないよね。
もし解けないのがあっても、まあ、これはみんなも解けないだろう、
う
ん、難しい、
ね、
これは難しいわ。
そうだそうだ、それは本当に僕も
思えばね、
だその問題では差はつかないんだからね、
うん、
そう、他の問題で差はついてくる。
そう
だ、どうね、たまにあるもんね、どう考えても解けない問題ってありますから、ね、
そこで時間を使いすぎるのはもったいない。先に行こう。
そこでは絶対差はつかないから大丈夫です。解ける問題を確実に解ればね、
うんうん、
取りこぼしなくということで、いいですか。緊張しても、
はい、
もうこの入試を楽しんでやるぞという、そういうテンションでいきましょう。で、自分のできることをする。そう、本当に自分のできることをするだけだよ ね、それが一番重要だって、
うん、
そんな変に背伸びしてもね、ダメだから。できることは確実にする、確実に取るところで取る、それです。なんかいいこと言ってる
ね。さすがっすわ。
さすがっすわとか自分で言ってるうちはダメだったかな。
まあ1年経つと、まあ追試になるような、まあこんな感じになってしまう。
次のお悩み、もう一つぐらいね、最後になんかないですか。
そうですね、じゃあ私も一番初めに一般で受けた。
ああ、そうですね、聞かせてください。
はい、まあ、私は一番初めに、まあ、西荻窪から、まあちょっとバスで行ったりする、まあキリスト教の女子大受けたんですけれども、まあ、綺麗な学校で、
もうあれですよね、荻窪、西荻のキリスト教の女子大っていうと、まあ東京大学と仲いいとこですよね。
そうそうそう、う
ん、ってことは言いませんよ。早稲田大学と仲いい方じゃなくて、東京大学と仲いい方です、ね、
そうそうそう、
はい、まあいいですね、いいですね。
で、まあ女子大なわけなので、
ね、女子大だね、
女の子が受けに来ます。
いや、当たり前ですよね、
うん、
男いたらね、もうつまみ出さではしないの、合格にならないだけ、わからないけど、
わからない。で、そのなんか女の子がわさわさ言って、女の子がばっかが受けてるのて、女の子ばっか怖っと思って、非常に緊張したのを覚えてます。
まずさ、女の子がわさわさっていう擬態語そう、女の子に対してわさわさっていう擬態語を使う時点で、あなたはもうすでに女の子じゃないんじゃないかと。
いや、私もその女の子がわさわさしてるんだけど、
わさわさって今自然に言ったじゃん。
だから私もそのわさわさの一人です。
あなたがわさわさしてたわけで、きっと周りはキャピカピキラキラしてた。絶対キャピキャピキラキラ。
動きがなんかもうなんかわさわさ。女の子てんこ盛りみたいな、よくわかんない。何言ってるか自分でもわかんないけど、その女の子がいっぱいで、私は怖かった、非常に。
まあそうだよね。だって東邦大東邦は共学なわけじゃない。
はい。
で、 普通に男の子と女の子が一緒に隣の席になったり、遊んだりするわけじゃないですか、そんなこう環境からいきなり女子大の入試、周り女の子ばっかりっていうところに行くんでしょ、
しかもなんか、女子大をなんか雰囲気がみんな女子校から女子大受けますみたいな、
あーそうそう、
きついな感じがプンプンプンしてプンプンして、うおー怖えーって思って、
そうか、確かにそれはね、 なんか雰囲気って全然違うよね、
雰囲気が違う、
そう僕も思います、僕も共学だったんですけれども、こう大学に入って女子校出身者男子校出身者との友達がいっぱいできて、そういう人たち見てると確かにちょっと空気が独特かなっていうのはあるよね、
だから私もしここに行くことになっても生きていけないと思って、
そっか、やっぱりさ、まあそういう環境の変化でさ、まあ、
深く関わっていけばそんな別に普通だったりするかもしれないんですけど、まあその最初パッと見た感じはなんかとても辛いと思って、しかも試験官の先生もなんかもうみんな女性なんですよ、なんかも
う、いやそうだね、
徹底的に女性なんですよ、みんな、なんかそのみんなスーツを着て、天海祐希がわさわさいるよ、
天海祐希はそうね、
キャピキャピした女子もわさわさいるわ、天海祐希もたくさんいるわみたいな、怖くないですか、
俺の頭の中で今すごいキャピキャピしたもう女子大生、
いっぱい
女子大
生
した人と天海祐希があって、そのキャピキャピした人の中に天海祐希がちょっとずついるっていう光景を頭の中で想像するとなんか、ね、
すごい状況だと思いませんか、
申し訳ない、ちょっと気持ち悪いんだよね
その状況に半日いるとなんかちょっと気がなんか
メイって感じだね、
うおーってなりませんか、
まあ多分ね、そうだよね、その共学の中からいきなりポンといったから緊張してると、そういう人って絶対他にもいるじゃない、もう逆もしかりだよね、今まで男子校とか女子校だったけど早稲田大学の入試に来るとだって男女両方いるわけじゃないですか、
そう隣が男子
ね、
普通にあるわけですからね、
そうだね、特に男子校でさ男しかいなくてさ、今までこんな女の子全然接点もなかった人たちがさ入試で横とかに女の子がすごい可愛い女の子が座っててさ、可愛い可愛い、やべえやべえ可愛い
女の子だみたいな感じ、
女の子ってこの世界にいるんだみたいなさそんな感じで受験受けたら絶対平常心で受けられないじゃない、そういう緊張ってどうしたらほぐせるんだろう、ダメ、模試かな、やっぱりそうするとでもさ、こう自分の受けた模試を考えてみると学校で申し込むとなんか1000円引きとかあるじゃん、で学校でみんなでまとめて申し込むから席の周りが同じ学校のやつだったみたいな記憶しかないんだよね、
まあ、そのまま学校で受けたりとかもあったし、
ああそうだね、よくあったそれ、
そう
考えるとそれ、まあまあ悪いとは言わないし、なんかその1000円だってさ何回も受けてさ重ねると結構な額になるんだけどさ、そこはでもちょっとさ保護者の方に何回かね、毎回とは言わない、何回かちょっとこの学校予備校直接申し込ませてお願いして、で周り全く知らない人、場所も全く初めての場所で受けるみたいな、そういう経験も必要かもしれないね、
まあいい経験だと思う、その全く知らない全くそういう環境だとね、
模試って確かに実力を測るっていう意味もあるけど、その本番みたいな雰囲気になれるっていうのもまた目的の一つなんじゃないの、やっぱり、そう考えるとさ学校、自分の学校でやる模試ってね、その緊張感ってないからちょっとねっていう話もありますけどね、ということでなんかいいこと言ってるね、
ね、
今日もいいこと言ってるよ、なんか
今日もいつも通りいいこと言ってるよね、
やっぱりテストが終わってこの開放感やばい、
追試があってなね、ずっとね、まあ、よく伝えてきたんですけどね、
追試をしてくださるだけ本当にありがたくて、まあね、そういうことでいいですか、
最後追試の話に戻っちゃいましたけどね、
受験生の皆さん、大学生になったら追試に引っかからないように、また単位を絶対落としたりしない、いや単位落とす落とさないんだよ、そういう受験じゃないんですよ、いい成績を取るんだよ、そのため勉強してください、
怠るな、
僕も2年になったら本気出す、
まこの言葉はまあ
ということでね、 はい、こちらのコーナーもういいですか。もう、
まあ、これは
ツッコミどころはもう突っ込ませないよ。まあ、もう僕もう
時が経ってから
とても辛いから
突っ込めると思うんで、証拠がいい証拠が取れましたね。
もうダメ、やめて。はい、はい、では受験生お悩み相談室、答えは出たんでしょうか。まあね、ちょっとずつなんかいいこと言ってるんじゃないかなと思いますよ、お互いね。ね、思うよね。
ね、いいこと言った。
うん、ということで、では本日のお悩み相談室はこれにて閉室です。さて、早くもお別れの時間となってしまいました。わせきちラジオ第2回の収録でしたが、大木さんいかがでしたか。
いや、今回もなんかいろいろいいことも言えたし、ね、
うん、
まあ追試で清水くんが台本書けなかったっていうこともありましたけど、まあ、うまく喋ってるんじゃないかな。ね、清水くんね、
再三にわたって申し上げますが、私先ほどまで追試験でございまして、本当はね、もっと前にテスト終わってたんですけど、追試験のせいで私このわせきちラジオの台本を書くことができなかったということで、ちょっとトークが支離滅裂感が、まあ、ないことはないですけど、まあそれは何と言いますか、僕が勉強しなかったせいです。本当にすいません。本当にもうお聞きの皆さんのお聞き苦しいところが多々あったと思いますが、もうその点に関しては本当申し訳ございませんでした。お許しくださいませとしか申し上げることはできません。もう次回からは、だからいいですか、
うん、
いいですか、いいですか、2年になったら本気出すということなんでね、ということなんで、次回の放送はね、まあ1年のうちまだ1回2回やりたいですけど、
今回もこのネタでもう持ちきりだったもんね。
今日そうだよね、もう和石ラジオじゃないよね、これ再利ラジオだよね、本当な再利じゃねえ、
やめてくださいよ、
僕再利じゃないか、僕再利じゃない、僕は再利じゃない、あくまでも
私はフルタンなんで関係ないんで、それに巻き込むのやめてもらえませんか。私は追試でもなんでもないんで、
はいはいはい、
巻き込まないでください、
は
い、
すいません、本当に本当にね、ということでね、次回からちゃんと台本を書いて、もう構成を少し練って、
ね、
考えてみ
る、まあ、お悩み相談室もレギュラーに戻りますよっていう、
だよね、うん、で、ほら、学部紹介ももう全然3つしか紹介できてないから、ね、
ちゃんと紹介しますよ
そうそうそう、変にけなすだけじゃなくて、
ね、
ちゃんとした説明をしたいなと思ってます、
持ち上げよう、
はいで、そうですね、最後に一言、そのもう受験がね、本当に早稲田大学の受験が始まってしまいますので、お悩み相談でもいろいろ言ったんですけど、とにかくもう最後はね、自分を信じて頑張ってほしいよね、
もうここまで来た、
そうそうそうそうそう、もういい思い出になる、絶対終わったらもう、ああもうやんな、勉強してこれ頑張ったなって思うから、きっと
試験終わった時にもうこれ以上いい回答作れねえわみたいな、
そう、本当に
それができたらもう、受かってももしかしたら落ちちゃったりしても悔いの残らなければそれでいいのではと思いますよ。
そうだよね、もうベストを尽くしてもらって、うん、もう今までの自分を全て出すと、そう、僕の友達もね、今浪人して頑張ってる友達何人もいますけど、頑張ってほしいね、本当に何人か、そうそう、早稲田大学を受ける人もいるんで、そいつらがね、もう僕早稲田に受かった、あいつは受かったら、まあ君たち先輩のことに、先輩なんかちゃんと敬語を使いたまえよ、おなんとか君、おー入学おめでとう、受かったんだ、よかったね、あーご飯ぐらいおごってあげておいでって言って、
先輩風を吹かす、
そうそう、ちょっと見下してやろうと思って部活の後輩じゃない、同期で先輩から吹かしてみようかなと思っているところなんで、やっぱ受験生にみんなに頑張ってほしいですね、
うん、
ぜひともぜひとも頑張ってほしいです、僕のためにも、はい、またね、前回も申し上げましたが、この番組を聞いて合わせで面白いと思ってもらえれば、もうこれ以上のことはございません。3年生だけじゃなくて高1高2または中学生とかでもしね、そう、まあ来年入ってくる人も、この番組聞いて早稲田ちょっと気になりましたみたいな人がいたら、本当に FM 早稲田までもういらしてください。しかも、2014年度の FM 早稲田新刊担当、私早稲田大学商学部1年の新2年の清水俊ですので、新刊のブースにいますよ、もういらしてください、もう
生で清水くんに会える、
イエーイ、もうね、顔バレしたらどうしよう、どうしよう、ああ顔出ししないから、どうしよう、どうしよう、ちょっとメイクしていこうかしら、もうメイクしていこうかしら。
メイクしても目の細さは変わんないよ、ね、
僕ほらあれなんです、笑うと目がなくなるんです、はい、にっこり笑顔になるともう目が細くなって
線だって
、うん、そうそういう感じなんで、
その顔を見かけたら FM 早稲田、ちょっとうまい言い方言いましたよね、ねちょっと今
え、なに、え、なに、聞いなかった、なに、もう一回、
あ、目が細い人、あ、さてはこの人が清水俊、お、FM 早稲田の新刊ブースに行ってみよう、
まあとりあえず FM 早稲田の新刊ブースに皆さんいらっしゃいますと、そういうことでございます。言いたいのはそれですよね。そうですよね。
そうそうそうそう。
まあまあまあそんな感じだよね。本当にこんなちょっとねすごい番組も撮れますし、他にももうこのわせこにね番組いっぱい上がってますよね。聞いてみてください。絶対楽しいです。あ、受験生今聞いちゃダメですよ。今聞いていいのはわせ吉ラジオだけですから。今聞いていいのはわせ吉ラジオだけ。受験が終わったら他を聞いてください。わせ吉ラジオは皆さんの夢と希望をバックアップする、そんな番組です。早稲吉ラジオは早稲田大学を受験するあなたの味方ですから、いいですか、あなたの味方です、全力を尽くして頑張ってください。はい、それでは今回のお相手は私清水と
大木でした。
さようなら。